Radio Dialogue。10月4日水曜日、時刻は夜9時を回りました。 Dialogue for People が配信しています Radio Dialogue。 本日の MC を務めますフォトジャーナリストの安田夏樹と、そして
佐藤圭です。
こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いします。さて、はい、お気づきの方もいらっしゃるんではないかと思うんですが、はい、今日の配信はですね、いつものライブ配信ではありません、はい、今回はプレミア公開機能を使っての、収録の配信となります、
はい、これまでにも何度か取材中などにこうした公開をしてましたね。
こちらが放送されている今聞いてくださっている、皆さんが聞いてくださっている間にですね、はい、私たちは、海外取材に向かう飛行機の中にいる予定です、はい、それがどんな取材となるかはまた追って皆さんに帰国後にご報告をしていきたいと思います。さあ、今夜のテーマなんですけれども、フェミニズムを知ってから政治を見ると、と題して、ライターの和田静香さんとお送りしていきたいと思います。メッセージは YouTube のチャット欄であったり、ハッシュタグ、Twitter ではハッシュタグ D4P、 4は数字の4なので、ハッシュタグ D4P で皆さんのメッセージをお送りください。この後21時50分頃までお付き合いいただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
さあ、ここからは収録した音声を皆さんにお届けしていきたいと思うんですけれども、はい、さらに事前収録した、ね、音声をここからお届けしていきたいと思うんですけれども、ライターの和田静香さんを今日はゲストにお迎えしていきたいと思います、はい、まずは私からの和田さんのプロフィールをご紹介していきたいと思います。和田さんは1965年生まれ、20歳の時に葉書職人だったことがご縁で、音楽評論家、そして作詞家でもある湯川れい子さんのアシスタントになります。退職してフリーになって以降は、音楽、そして相撲ライターとして活動してきたものの、仕事が次第に減っていってアルバイト人生に、土俵際まで追い詰められ、この生きづらさって私のせいと政治家に問答無用に対話を申し込んだ、本、時給はいつも最低賃金、これって私のせいですか、国会議員に聞いてみたが、政治ジャンルとしては異例のヒットとなります。最新刊は50代で一足遅れてフェミニズムを知った私が、一人で安心して暮らしていくために考えた身近な政治のことです。これ、はい、ケイさんもね、読んだと思いますけれども、読みましたけれども、
はい、いや、もうさっとこう読めてしまうというか、内容はですね、とても深く考えられることなんですけれども、うん、その文体がとても
スラ
ッと入ってくる、 そして身近にやっぱり感じる本でしたね。
そうなんですよね。なんかこう和田さんとこうおしゃべりしているような感覚でね、こう読み進められる、はい、ね、でもやっぱりこう本質的なことがギュッと凝縮された、はい、とってもこう濃厚な本なんですけれども、その内容も含めて今日はお話をしていきたいと思っています。今後はですね、和田さん、市民がつながるためのおしゃべり会を、近所の公民館で開いていきたいと計画をしているそうです。
楽しそうです ね。
ではここからは収録音声をお聞きください。今週月曜日10月2日に収録した和田さんとの対談です。はい、ということで和田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、後ほどですね、まだこの新刊、50代で一足遅れてフェミニズムを知った私が、一人で安心して暮らしていくために考えた身近な政治のこと、これ全部空で言えますか？
言えない、未だに言えなくて
今のタイトルですよ、本の。皆さん、いやー、なんかでも言いたいことを全部タイトルに込めるとこれぐらいにはなりますよね。
そうなんです。なんか書いてあることをとりあえずこう要約するとこれになってしまうので一応48文字かなあるんですけど、
48文字、結構異例の長さですよね、これ。
まあ、だから略して奥フェミ、遅れてフェミで、奥フェミって呼んでるんですけど、
はいはい、
まあ、自分も覚えてないので、
なるほど、
皆さんも無理して覚える必要はありません。
じゃあこの奥フェミのこの内容に関してはまた後ほど伺っていきたいと思うんですけれども、はいはいはい、和田さんは2021年の夏ですね、はい、まあ、コロナが世界的に蔓延したのが2020年の、うん、まあ、初頭ぐらいというふうに言っていいと思うんですけれども、うんうん、まあ、そこから1年半ぐらい、その、まあ、頃をこう振り返るとオリンピックどうするの、うん、みたいな頃で、ね、 でしたよね。その頃に、時給はいつも最低賃金、これって私のせいですか、国会議員に聞いてみた。こっちの方がタイトルがやや短いかもしれませんけれども
今となるとこれが短く感じる。
そうですね、確かに、はい、相対的にそうですね。そうそう、この方向を出されて非常にこう話題になったりですとか、はい、これは小川淳也議員にいろんなことをこう、はい、率直にこう尋ねていくという本ですけれど、ね、
はい、
香川一区ですよね、小川さんが、
はい、
でその選挙に密着した本を、その後書いて、はい、で政治の本としてはこういう視点でその政治をこう書いたっていう、こう本にしては、うん、本当にこう異例のヒットというふうに、ね、こう言われていますけれど、ね、なんかどういうきっかけで、これは奥フェミにも少し言及いただいているところだと思うんですけれども、うん、はいはい、政治にこうもう興味を持って、うん、でこういうふうに自分にこうコミットしようっていうふうに思ったきっかけっていうのはどういった、
きっかけっていうより、はい、もうしょうがなくそうなったっていう感じで、
はい、
もうそのコロナの前から私の生活は結構苦しくて、もともとフリーランスで働いて、うん、ライターをしてきたんですけど、私一人でずっと働いてきて、
はい、
でだんだんだんだん仕事が減ってきてしまったんで、こうアルバイトをこういろいろやってたんですよ。コンビニでアルバイトしたり、レストランでアルバイトしたり、おにぎり屋さんでバイトしたりとか、いろいろその時々でいろいろバイトをして、で両方ライターと両輪でやってきたんですけど、
はい、
コロナでみんなこう仕事、その前は2つ掛け持ちでやってたんですね、バイトを。でなんかコロナに関係なく1つクビになっちゃって、その後コロナでもクビになってしまって、もう生活が詰んでしまったというか、いやもう本当どうやって生きていったらいいか分からないっていう時に、たまたま取材で小川さんと会って、で話していくうちに、あ、この人面白いなってまず思って、
はいはい、
その後にちょっと小川さんの動画でなんか明日これこう明日がどうなるかみたいな話をみんなで考えていこうみたいなことを言ってたんですね、
はいはい、
なんかあ、私明日の生活がどうなるか私もすごい知りたいんだと思って小川さんのところに行って聞いて、たまたまもう本当にそっからそのなんか政治を考えるとかっていうことさえもそういう概念もなく、ただもう藁にもすがるような思いで行ったっていう、そういう感じですね。
なるほど、うん、このクフェミにも何度か出てくるフレーズですけれども、はい、やっぱりこう個人的なことはこう政治的なことっていうところに、ね、つながっていきますよね。
そうですね、本当それをだからその言葉も知らなかったんですけど、当時は、うん、でも本当にまさにその通りだったんですよね。
なるほど、うん、でも2021年のこう夏を振り返ってみると、うん、あの頃ちょうど、あれ、あの頃はもう菅さんです
。
で、うん、もう世間を見渡せばといいますか、その菅政権からは特に次女、
う
ん、
そうです、次女、
共助させて公助みたいな、そうどんどんそっちがちっちゃくなっていくみたいな声が ね、
公助なんてね、もうね見えないような、どこにいるの、
う
ん、公助
って、そうそうそうそう、もうなんかこう創作願いをね出したくなる、ね、なるぐらい、公助どこですかみたいなね、
電報打ちたくなるよね、公助さんどこ行った、公助
電報っていう発想がいいですね、またいやでもやっぱりね、そういうこう切実なこう思いからこう、たくさんの声が上がりましたよね、はい、2020年をこう振り返ってみると、うん、アベノマスクだったりですとか、
そうですよね、
あとね、やっぱりこう声が上がらなかったら、うん、こう資金のこう割り当てがお魚券とかお肉券になってたのかっていうふうに思うとね、うん、それ
本当それですよね、うん、私はつい忘れちゃうけど、最初ね、そうお肉券って言われてたんですよね
幻になりましたけどね、その後ね、
欲しいかなって言われたら欲しいかもしれない、でもマスクよりは良かったかなとか、なんかいろんなこと、でもね、一応10万円ってね、みんなに支給っていうあれがありましたもんね。
そうですね、でもやっぱりその時も対処がなされなかったわけではないんですけれども、やはりこう世帯ごとのこう給付で、はい、でやっぱりこう個人ごとにしないと、こう DV とか、さまざまなこう家庭の事情を抱えている人たちに対してはどうなんだろうっていう声が、ね、上がったりっていうことが、
ね、
ありましたけれど、どうでしょう、この、奥フェミではその、まずこのタイトルにこうフェミニズムっていうものがこうついて、
はい、
50代で一足遅れてフェミニズムをこう知ったというふうにこう、目打たれている通り、はいはい、中にはこう書いてあるんですけれども、やはりこう MeToo 運動がこう起きたりですとか、
はいはい、
その頃ってどう こかちょっ と遠いと言いますか、こう人ごとのようにこうご覧になってたっていうふうに、ね、書かれてましたよね。
なんか私その MeToo の頃って2017年ぐらいだと思うんですけど、
はいはい、
ちょうどそのやっていたとあるバイトをクビになってしまって、すごくお金に困ってたっていうのもあるんですけど、でもやっぱりなんかどっか遠い外国のことで、あとなんかそういうのって綺麗な人だけの問題だよねみたいな、マルキズム全開な感じなんですけど、
はい、
そんな風にも思っていたし、でもなんかすごいもっと今回すごくいろいろ振り返って自分のことを考えると、私1965年生まれなんですけど、
はい、
そうするとこうフェミニズムみたいなものを当時はウーマンリブというような言葉でこう聞かされたりとかして、子どもの頃って、
うんうん、
それであの中ピレンって、
中ピレン、
中絶禁止法に反対しピル解禁を要求する女性解放連合っていうピンク色のヘルメットをかぶった女性たちがこう運動をすごく盛んにされていて、それがすごくテレビとかメディアで報道されたんですね。でちょうど浅間山荘事件なんかもあったりとかして、なんかそういうのとこうなんだろうな、重ねられてこう怖い人たちみたいな、多分なんかそう刷り込まれたというかイメージが、それでなんかこう自分が育ってくる中でそのフェミニズムとかその女性の解放とかっていう人は怖い人たちだっていうのが子供の頃にすごい刷り込まれてる世代なんですね。
なるほど。
それでどうしてもなかなかそのフェミニズム、すごく女性の、私音楽のことを書く仕事をずっとしてたんですけど、女性の歌が大好きで、女性シンガー、女性シンガーソングライターとか言われる人たちの歌ばっかり聞いてきたのにもかかわらず、
うん、
そのフェミニズムとかっていう言葉とかそういう概念も全く知らなかったし、
うん、
全然拒否してましたね。
あ、うん、それがその自分ごとになっていくというのはこうどういうごきっかけでしたか？それは
やっぱりクートゥーが本当に最初って、本当につい最近なんですけど、
は
い
は
い、
そうですね、
うん、石川由美さん の, あのクートゥーのツイートがあって、でだんだんそれがこう広まっていく中で、あ、パンプスって別に履かなくていいのかっていうのと、
うんうんうん、
あとやっぱり石川さんがそのツイートの中でも自分がその専門学校に通っていたとこ時とかアルバイトしていた時とかっていう言葉で語ってくれていて、
はい、
それがすごい身近に感じたんですよね。
あ、やっぱり生活の延長線上のことなんだっていうことを感じますよね。
だからやっぱり私は自分が書くこともそうなんですけど、生活につながっていない言葉は多分なかなかこう自分の中に入ってこないんですよね。だからそっから本当にちょっとずつ、
うん、
そ、あ、フェミニズムってそういうことかみたいなもうあちこち読んだりして少しずつ知っていったっていう感じです
ね。なるほど、うん、まあ、でもやっぱりその新しいこう概念を知るっていうことは、うん、自分自身をこう解放していくこうきっかけになるっていうこともこう一つですけれど、うんうん、はい、なんかこう過去の、
そうなんですよ、
知る前のこう自分うわーみたいな瞬間ってありませんか？
そうそうそう、あります。なんか自分もその概念に苦しめられてきているのに、
うんうん、
例えば私独身で子供を産んでないとかって人間なんですけど、考えて今回の本の中でそのこともすごい考えているんですね、
はいはい、
ずっと一人で生きてきたっていうことを、自分が一人で生きてきてその世の中のいわゆるこうなんだろう、そういう子供も産まないでとか、
うんうん
うん、子育てしなきゃ 一人前にはなれないわよとか、そういう言葉に自分が苦しめられているにもかかわらず人には言うんですよね。
刷、うん、り込みってやっぱり伝播していきますよね。そうですね、そうやってね、
本当そうですね。
確かに確かに、うん、ね、なんか例えばそのこうハラスメントこうなんかもうずいぶんやっぱり この数年間でこう考え方変わってきたといいますか、うんうん、なんかでもやっぱり学生の時ぐらいのこう自分をこう振り返った時に、うん、なんかこうそういうことされてもこうスマートにこうかわすっていうのがなんか大人になることというものだみたいな刷り込みあったし、なんかこう居酒屋に行って
てサラダをこうちゃんと取り分けられることこそ、うん、なんか女子力だ
いいみたい
な。そう、私それもできなくて、私食べ物とか来てみんなにこう分けるみたいなこととか苦手で、でそういうこと
を、ね、同じくです、
はい、そうスマートにできる人がいると、私ってなんてダメな人間だろうってすごい思い込まされてましたよね。
そうなんですよね。やっぱりその時ってその価値基準そのものがこうおかしいんじゃないってい う, こう発想に至らないんですよね。そうそうそうなかなか
本当に。でもだからそういう価値基準、新しい価値基準をするとその瞬間はあっってなるけど、だんだん逆に今度それで楽に、うん、あ別にこんなできなくたって全然構わないんだっていうことが分かってくると本当楽だなと思いますよ ね、
やはりこうそこからその気づきがこうつながっていって、うん、でこの奥フェミこと、はい、もう一度署名を紹介しますね、はいはい、50代で一足遅れてフェミニズムを知った私が一人で安心して暮らしていくために考えた身近な政治のことということで、うん、はい、あの特にこの本のこう、まあ、軸になってくるのが、はいはい、パリって、
うん、
で特にその政治の分野において、これがやっぱりこう、うん、ジェンダーギャップ指数をこう見てみても、うん、特にこう政治分野がね日本はこう遅れているっていうふうに、
日本ってそのジェンダーギャップ指数の146カ国中125位とか言うけど、
うん、
政治指数なんか政治分野のなんか指数っていうのが限りなくもうゼロに近くて、
はいはい、
0.057 とかなんですよね。
視力かと思いました
。そうそうそう。で 0.057 って 0.1 ないってってことだよなとか思って、
はいはい、
ほとんどゼロじゃん。
そうですね、うん、もう肉眼では見えないぐらいですよね。
これも電報でねなんかね
捜索しないアログに
戻れみたいな、戻ってこいみたいな
すぐ帰れってね、
すぐ帰れって
やつ、はいはい、
うん、
なるほどな、うん、いやでもこのパリってまあちょっとその、
はい、
本の中で軸になっているのが実は神奈川県のこう大磯の、ね、うん、はい、こう議会なんですけれども、その前にちょっとあの国政のことをこう見ていくと、うん、まあ多分言いたいこといっぱいあるじゃないですか、
はい、こうこんなのとか ね
新内閣でその、
うん、
あれですよね、その副大臣と、まあ、政務官に女性がゼロで、それはこの制度が始まって以来
初めて
って名誉な初ですよ ね、 あの光景どんな風にご覧になりました？
だからいや俺たち男たちだけで決めるからなって、
うん、
お前らいらないからみたいなね、本当にドヤですよ ね、 あれをしかもあの写真の岸田さんが満面の笑みで
本当
めっちゃ悔しい、
はい、
でその後この間日曜討論をやっていたのを見たら、
はいはい、
自民党の女性局長の方が適材適所みたいな能力にね応じたものだみたいなのおっしゃってて、
はい、
はあ、みたいなこうね、
本当ですね、うん、いやでもじゃあ適材適所だったらどうして USB も知らない方がサイバーセキュリティ担当になるんですかとか、
うん、ね、うん、
やっぱりこうニカホのこう政府案が、
はいはい、
まあ、うん、あの成立をして、うん、でまあ、前倒しで一部今年の12月から、うん、あの施行されるんですけれど、うん、でじゃあ法務大臣誰になるんだろうって私なんか非常に気になったんですけど、うんうん、はいはい、これまで法務で何してこられましたかっていう方がね法務大臣になって、そうです
よね、
なんかこう掲げてる公約とかも一生懸命見てみるんですけど、うんうん、なんかまあ、他にねこう高齢化対策とかは一生懸命掲げてるんですけど、うんうん、ホームのほの字もなくって
それが法務大臣、
そうなんですよ
ね、その方一回でも入管庁にね入管を訪れて訪問されたりとかしてるのかなとか ね
仮放免者に会いましたか、ね、とかね、
本当ですよね、
思いますけど、
うん、
いやでもなんかそのなんて言うんでしょうね、こう男性はこう適材適所と言われながら、うん、そのまあ、深くこう突っ込もうともこうしないし、うん、その政権側がですね、うん、でもやっぱりじゃあ女性はどうかっていうと岸田さんが、
うん、
その例えばこれまでのこう、ね、実績とかじゃなくって、うん、あの女性ならではの感性を発揮することを、ね、期待されてるらしいです
よ。そうですよ、ね、それ男性ならではの感性なんてね
言われないわけです
よね、言われないわけですもんね、
女性ならではの感性って
何でしょうね、
女性ならでは
感性
てんてん
てんてんてんわからない、
いやでも対等に見て
ないですよね、
だからですよね、
女性は男性とは違う なんだろうそれ。
いやでもなんか例えばですよ、その企業とかで、はい、その新しいこう上司が決まりましたよ、うんうん、であの紹介されたとするじゃないですか、はい、その女性が、
はいはい、
であの彼女はなんでこのポジションになったかというと、女性ならではの感性でって言われたら、
はい、
やっぱりこう部下としてもこう戸惑うと思うんですよ ね、 この人実績で評価されたんじゃないんだっていうふうに、
女だからなったのかとか ね、
だからものすごい悪循環になりますし、あとはその国民民主党の幹事長からね、
はいはいはい、
そのこの件について問われたら、いや女性が何人とかそういう時代じゃないんだ、そんなこと言ってるのは日本だけだみたいな、そんなことないんですけどね、
そんなことないですよね、世界中でこのことは言われ続けているのに、この人はこうなんだろう、世界のニュースは見てないのかなって思いますよ ね、
ね、あのね、例えばインドのモディさん、まあ
はい、
あの彼のこう、ね、政治のやり方にはいろんなこう議論がありますし、うんはいはい、私も批判的に見てますけど、うん、やっぱりこう具体的な数字を出してこう、うん、パリテの話なんかこうするじゃないですか、うんはい、はて
そう、だからなんかこう日本が思ってもないような地域でもすごくこうパリテが進んでいて、うん、メキシコとか中南米とか、だからいやいや日本本当に遅れてるんだよって、もっと危機感持たなきゃダメだよって思うのに、
うん、
全然そういうこうなんかこうパリテとか進んでるのって本当北欧とかごく一部でしょみたいにきっと思っている政治家が多いんじゃないかなとか思って、
そうです
ね、もっと世界見てよってすごく思います
ね。そうなんですよね、うん、いやなんかねアフリカのこうルワンダなんかもねこうパリテが実現されてるって言いますし ね、 ね、はいはい、実際に議会ご覧になった方にこうお話聞いたら、
はいはい、
すごくやっぱりこういい意味でカラフルだったってい う、 こう話を聞きますしね、うん、そうなんです
よね、そうパリテの議会、まあ、もちろんそれで全てうまくいっているわけではないですけども、うんうん、どんどんどんどん増えていてっていうのは本当に確かなことなので、そこをもっとみんなが知ってほしいなと思いますよね。
なんかそれがこう実現されていないことのこうあの弊害でもあると私は思うんですけれども、うん、例えば、まあ、この本の中でもこう書いてある社会構造の問題ですよね、はいはい、こう例えば年金のこう、うん、モデル年金としてこう公表されているものって、はい、うん、あの標準世帯みたいなものをこう想定してるじゃないですか。
そうそうそうそう、
標準世帯ってなんだっていうふうにこうよくよく見ていくと、働いている夫と、
そうなんです、正社員の夫と専業主婦の妻、
妻あれまーっていう、
あれずっともう何十年もそのモデル世帯っていうのが変わってなくて、いや今そんな世帯あるのって、
それが本当に標準的な世帯って今言えるの、そうそう、ね、っていう話ですよ ね、
すよね、だからそれをそのまま何にも疑問に思わずそれを標準に設定したままずっとこの年金制度があるっていうことがもうおかしいですよね。
そうなんですよね。でもなんかいろんなところにこう、ま、サザエさんとまではいかないにしても、
はいはい、
なんかそのピタッと時間が止まってしまった標準世帯モデルってそうです、ね、あるんでしょうね、年金制度にこう限らずですけど、
ですよね。そうなんか前 の、 その私が時給はいつもって本を書いた時も川淳也さんと話していて、あのお金をみんなにこう月に7万円ぐらいとかこう支給して、それをこう基本的にもう年金ではなく誰にでも支給していこう、やつベーシックインカムをやっていこうっていう時も、はいはい、その小川さんの頭にあるのは家族4人で1人に7万円あればすごく豊かな暮らしができるって言われて、
おお、
で
なるほど、
いやな4人だったらそうかもしれない、でも私みたいに1人の人は月に7万円もらったからって、うん、じゃあ全ての他の社会保障みたいなのがなくなっちゃったりしたらすごい困るし、うん、みたいな、その家族4人の考え方と家族1人の考え方違うんだけどなとか書いてたんですけど、
うんうん、
やっぱりだからみんな今もずっとやっぱりその家族、お父さんが会社員で正規で働いていて、お母さんは、専業主婦で子供が2人いてっていうのが、うんうん、政治家の頭の中にもずっとそれがそのままあるんだなってことをその時も感じましたよね。
確かに、うん、なんかそれがこう、まあ、市政のこう価値観がなかなかこう、うん、あの動いていかないことの、まあ、卵が先か鶏が先かのこう議論にはなってしまうんですけれども、はい、例えばさっきその和田さんが少しね触れてくださった、うん、その結婚して、
うん、
で子供に産んでこそ一人前だからみたいな、うちはその2人ぐらいらしいですけれど、うん、あの 私たちも自分の意思でこう、うん、子供を、うん、あの産むではない、うん、こうあのまあ、家族の形を選びたいよねっていうことで二人で暮らしてますけれど、はい、ほっと言われますよね、いまだに。
あの
例えば講演しててすごい大勢の前でお子さんいらっしゃるの、みたいな質問を平気で受けたり、本当ありますよ、よくありますよ、
講演の会場で。
ありますあります。
個別に会った時じゃなくて、
その、まあ、質問ある人みたいな感じで、はい、でなんかこうあのところでお子様は、みたいな、
びっくり。
あ、子供がいたらこうこの仕事できないわよね、そうよねってこうなんか一人で完結していくみたいなこととかがあったりして。
そうなんだ。だからなんかいろんな制度の問題もありますけど、うん、そういうこう社会通念がこう私を、
うんうん、
私まあ他の方もそうだろうけども、私に関してもものすごくそれが私を追い詰めてましたよね、うんうん、だからこう、うん、そういうこういわゆる私の中でそうがんじがらめになってたこう普通みたいな、私は普通ができないんだって、うんうん、思い込まされてきたっていうのすごいありますね。
ねえ、やっぱり社会のさっき の, その年金制度もそうですし、うん、その女性が一人でこう年を取っていくっていう前提はまずね、うん、
ないですね、
なされてないし、
なされてないです、
うん、価値観もそこになかなかシフトしていかないしっていうところですよね、うん、
でいつまでも女性の賃金は低いままっていう。
なるほどな。まあ、そんな中でですね、はい、この奥フェミでこう注目をしたのが、あの私も日本で初めてっていうのはこう知らなかったんですけれども、はい、日本で初めて議会のパリテが達成された20年前、
うん、20年前なんですよ、
ね、神奈川県の大磯で、はい、なんか大磯ロングビーチの、ね、
イメージがみんなに言われ
てそうなんですよね。こうあるんですけれど、
はいはい、
この大磯で、まあ、すっごいたくさんこう通われていたと思うんですけれども、はいはい、どんな町ですか？
なんか本当にすごく不思議なのが隣平塚なんですね、
はいはい、
でちょっと行くともすぐ藤沢とかで、逆に方向に行けばまあ小田原があったりして、
うん、
なんかこう東京からもまあ1時間ちょっとぐらいですけど、そこだけポッといきなりこう、まあ、駅前とかもコンビニは1軒あるけどチェーン店とか一切なくて、
へー、
でビルとかそういうものも全然なくて、
はい、
でいきなり山で、で駅から5分で海だし、あれここはいきなり自然のところみたいな、そういうところなんですよね。
そうですか。私もちょっと降り立った、はい、あのことがないですし、
普通あんまりないですよね。
そうですね、うん、海水浴でもこうまあ行ったことがなくなんですけれど、うん、はいはい、あのどうなんでしょう、このいきなりちょっと革新的なあのところに入っちゃいますけれども、はいはい、20年前にこう、パリテが達成された、
はいはい、
まあ、例えばその東京であればこう最近ですとあの
杉並区とかね、
杉並ね、うん、あとは武蔵野市で、はい、まあ、パリテが達成されて、うん、もう大騒ぎだったわけじゃないですか、はいはい、すげーみたいな、はいはい、ところがどっこい、
はい、
あの20年前にすでに達成してますけど何かっていう議会があって、それなんでなんだろう、なんでなんだろうっていうことをこうまあ探っていくわけですよね。
そうです。
で、まあ一つのこうこれが特効薬だみたいなことではなかったと思うんですけれども、取材をこう進めていって、どうですか、それをこう作ってきたこう土壌っていうのはどんな風にこう見えてきましたか？
土壌はそうですね、やっぱり女性たちが声をそのもともとものすごい保守的な町で、
うん、書いてありましたね。
そうお祭りとかでも何かあっても全て男性が決めて、
うん、
男性たちがわーってやってしまう。でもだからそこにやっぱり抵抗していこうっていう女性たちがこうだんだんこう移住してくる人が増えたんですよね、
はいはい、
やっぱりそういいと環境のすごくいいところだから、
はいはい、
その隣平塚とか大都市なの大きな町なのにそこだけ自然がすごい残ってる場所なんで、結構東京から移住してきてくる人が多くなってくると、そこでこうその保守的な男性ばっかりの町にあれおかしいじゃんっていう女性たちがどんどんこう増えて、
あ、新陳代謝が、
そうなんです、なんかそっから始まってますよね。
うん、なんかこの本の中に何度かこう出てくるフレーズで、
はい、
3代住まないと大磯の人間じゃないみたいなね、もともとはそういう、こう補修性があったみたいなこともこう書かれてましたよ ね、 よね。
だからそれ結構私後からなってから知ったりしたんですけど、
はい、
結構だからやっぱり男性 上位な、もともと吉田茂首相とか、
うんうん、
こう歴代のこう首相とかがなんか政界の奥座敷とか言われて、
政界の奥座敷、
はい
はい、
こう別荘とか思ってみんな結構ずらずら住んでたようなところなんですよね。
あ、別荘地っていうイメージは確かにありますね。そうなんですよ。なるほどな。で、まあ、そこでこう新陳代謝が大きい、はい、あれこれおかしいんじゃないのっていうことで、うん、こう気づいた人たちのこう声の中で、うん、まあ、例えばその本の中ですと、まあ、消費者運動だったり、それから環境問題だったり、はい、うん、それに対して女性たちが中心になって、そうなんですよね、いろんなこうムーブメントもこう数十年前から、
はい、起こってるんです。そう、だから大きなこう研究所、バイオ研究所みたいなのができるとか、あと渚海を埋め立ててしまおうとか、
うん、
そういうのが起こった時にやっぱりこう女性たちがいやそれやだって言って声を上げて運動していくんですよね、うんうん、
なるほどな、うん、いや他にも、まあ、例えばその昔ここにこう住んでいた、うん、あの方でロールモデルになるようなこう女性が、ね、はいはい、いたりですね、ですとか、
はい、
あとはあの大磯中学校ですよね。その学校の中でのその自治っていうものがこう生まれていったっていうのも、おそらく一つのこう要素なのかなと思ったり、
そう大きいですね。なんかだからそれは80年代からなんですけど、
はい、
子どもたちがみんなで考えるっていう教育を先生たちがやって、で制服をなくすとか、しかもそれいっぺんに制服をなくすんではなく、まずはスクール水着が嫌だっていうことを男子の生徒が一人言い出したら、そっからそれをみんなで話し合うとか、
はいはい、
毎週1回は生徒総会を必ず体育館でやって、全員で座ってあの学校についての意見を言うとか、
80年代ですよね。
80年代なんですよね。
公立の学校ですよね。公立です、もちろん、ね、
町立の中学ですから。
は
あ、うん、
いやかなりこう当時としてはこう画期的なことですよね。ですよね。本
当よくそんなことができたなと思うんですけど、
はい、
でもなんか男の子も女の子もなく、そういう差は全くなく、みんながどんどん手を挙げて意見をどんどん言ったって言って、で先生たちがやっぱりそれをすごく応援した。でやっぱり先生がその当時の先生がおっしゃってたのは、子供ってややもすると保守的になりがちだから、
変化がちょっと、ね、意外と
そうできないから、はい、なんかそれをこう勇気づけるような、いいぞいいぞみたいな、こうちょっとこうお囃子ではないけど、
はい、
って言って子どもたちを勇気づけると、子どもたちどんどん自分で考えるようになったって言って、
へ
ー、それは本当に大きかったなと思うんですよね。
それはその何かその先進的な先生がいらっしゃったりとか、どういう環境でそれが実現していたんでしょうね。
なんかその先生がやっぱり若い先生がすごく多かったっていうんですよね。
なるほど。
当時そのまだ20代の、でしかも女性の、やっぱりそこもまた女性なんですけど、
はい、
女性の先生がすごい多かったそうなんですよ。
うん、
でそれをもっと遡ると、女性の議員さんが昔選ばれた時にこうすごく先進的な女性だったと思うんですけど、その町議会議員の女性の方が教育委員会の人数を5人に増やして、
はい、
そのうちに女性を3人入れたっていうんですね。なんかだからそれはもうその80年代のもっと前、70年代とかその頃にそういうことをされていて、
はい、
だからこう女性がなんかこう増えやすいっていうか、
うんうん、
先生のその教員の採用とかも女性をどんどん増やしたみたいな。
なるほどな。だからいろんな多分その運動だったりその土壌っていうものがこう、ね、作用し合ってるとは思うんですけど、なんかでもやっぱり共通して言えるのって、うん、そのまあ、例えばその消費者運動だったり環境問題にこうせよ、はい、まあ、その校内、うん、学校の中からこう始まるこう自治にせよ、うん、はいはい、確かに自分のこう必ずしもこう思い通りになるようなこう合意形成ではなかったかもしれないにしても、うん、はいはい、自分の声は顧みられるんだ、
そうなんですよね、声を
上げて無駄じゃないんだっていう、 こう実感を
積み重ね
て、はい、
積み重ねているんですよね。
大事ですよね。
そうで、私のことはなんかその大磯の女性が、ずっと運動されてきた女性が、大磯のことは大磯で決めるっていうふうに言っていて、
うんうん、
なんかみんなが本当にそう思っている、でそれが本当にもう風土になっているっていうのがすごい驚きだったし、うんうん、でも決めるってことはね、自分で考えるっていうことだし、
うんうん、
調べますしね、
調べ、そうなんですよ、そう、ね、決めるためには考えるためにはもっとすごく調べたりとか、いろいろ本を読んだりとか、実際にどっか見に行ったりとか、だから本当、うん、そういうこうことが私たちこうね住んでいてもなかなかできないけど、うん、それが当たり前になってるんですよね。
なるほど、うん、あとまあこれっておかしくないっていうふうにこう気づいたりとか、うん、こう声がこう気づかれていくためには、
はい、
やっぱりその物理的な拠点って大事ですよね、はいはい、あの和田さんのこう本の中には、うん、本当にこう偶然フラッと入ったと、はいはい、ギャラリーとかカフェとかでね、
はい、
またいい出会いがね、
そうなんですよ、ありがたいことに
重ねられて、本当にこう偶然の出会いもこうたくさんありましたよね。そうそう、本を読んでると
たまたま最初に入ったらもうギャラリーさんで、
はい、
そこの方もすごい政治に関心のある女性だったり、
うんうん、
その後たまたま入ったカフェもなんか議員さんがよく来るとか、
はい、
なんかアルバイトで働いてる人もみんなこう政治に関心のある人で、もうなんか初めて会って1時間後にはみんなで政治の話してるみたいな、なんかないよねそれってっていうような。でもそういうこうそのさっき言ったんですけど、駅前にそのなんていうの、いわゆるこうチェーン店みたいなお店何にもないですので、
うんうん、
個人のカフェみたいのがいくつか昔からあったんですよね、
はいはい、
結局そういうところにみんながこう集まって、それでなんとなくみんながこう最初は茶飲み話でだんだんこう政治の話とかをすごくするようになって、
はい、
だんだんじゃあこれやろうかみたいな何かがみんながそこから始めていくっていうのがこうあちこちでそれができてきたっていうのもすごく大きいですよね。
なるほど。いや本当にね、最初にこう入られたそのギャラリー海猫さんですよね、はい、で店主さんとこう話していたら、あの店主の女性とこう話していたらなんかあのダースレーダーさんと、
あ、そうそうそうそう、
近島さんの昼からなんですよ、私はいつも聞いてる、そうそうそう、聞きながらこう仕事してるんですみたいなね、
そう、若受けです。
二人ともこの配信にね出ていただいたことがね、
そうなんですね、
ですです、うんうん、まあでもそういう中でやっぱりこう声がすごくこう活発にこう上がったりですとかこう届いていく、はい、その中で、まあ、2003年にはそのパリテが実現されるっていうところで、はい、多分さっきのその、 あの革新の部分の一つでもあると思うんですけれど、うん、なんかパリテパリテっていうふうにこう言うと、うんうん、いやなんかこうねこう女性がとかじゃなくて、うん、いや能力でみたいなね、
男とか女とか関係ないよねってすぐ言われるんですけど、ね、
うん、ことまあ、現実的にそれをこう妨げているようなこう構造は無視かよみたいなね、うんうん、ところがあると思うんですが、うん、実際にその 議会ものすごい膨張されてたじゃないですか、
はいはい、
でそうするとこのパリテが実現されることのこう意味って、うんうん、いろいろこう感じられることあったと思うんですけど、はい、はいはい、それはどうですか。
だからやっぱりそうすると今よく地方議会って問題になってるのはこう少数派の議員の声が封じ込められてしまったりとか、
うんうんうん、
そういう人にこうなんか懲罰動議とかかけられちゃって何も言えなくなっちゃったりとかって、そういうのは地方議会でものすごい増えてるんですけど、
なんかもうお子さん連れてきただけですごいやり玉に上げられたっていうね、
そ
ういう
ことありましたよね。だからそういうことがパリテの議会だと起こらなくなるんですよね。だからすごく議会の話し合いがフェアで、変なこうヤジとか、例えば若い女性とか議員、女性の議員さんとかがこう発言してるとよく地方議会とかではすごいヤジが飛んで、
うんうんうん、
そんなこと言ってなとか、いろんなこう言葉が女のくせに、それこそ女のくせにとか、
はいはい、
飛ぶっていうのはすごいいろいろな記事にもなってますけど、
うん、
そういうのは一切ないんですよね。
話し合いができる。
そうなんです、
はい、
話し合いができるからすごく熟議する議会になる、
うんうん、
だからちゃんとこう今ね日本は国会とか見れば熟議なんてして、まあ、そもそも国会が開かれてないし、
そうですね、確かに確かに、こう召集してよっていうふうに憲法に定められているこう手続きを踏んでも開かないっていうね。
でもだからその真逆で本当にその議会あの本会議でも委員会でも一つ一つの問題を本当に真剣にみんながフェアに話し合っていくっていうのが出来上がってくるんですよね。
なるほどな。いやこのこう変化がこう国政の中で生み出されるのはいつになるんだろうかっていうことを、ね、
でもだから本当国政までは遠いので、こういうこう地方議会の動きをどんどんこう広げていけたらいいなってすごく思いますね。
なんかその国政のこう話にこう戻っ ると、はい、先ほどその例えばあの国民民主党のあの幹事長の発言なんかは、はいはい、うん、いやその女性が何人とかねそういうのは関係ないからみたいなことを、うん、あの男性ずらーのこう、はい、あの新内閣に対して言うじゃないですか、でもそれってこう案になんか女性に能力が足りなかったからいないだけでしょっていうふうに
言ってますよね、
言ってるようなものですよね、うん、はい、でそうすることのなんかこう私にはこうできないんだとか、うん、こう私が足りないからこうなんだみたいな、うんうん、なんか負のメッセージとして刷り込まれてしまうということはありますよね、うん、
だから女性はね男性の倍頑張らなければ這い上がっていけないとかね、
ね、マイノリティなんだからこう頑張りなさいみたいな、そうそうそう、こう呪縛ですよね、
呪縛ですよね、そんなこと全くないのにそう思わされてしまうって、だからやっぱりこう女性がこうもっと自尊心を持てるようなことになるためにも、だからやっぱ女性の議員は増えてほしいんですよね、
うん、そうなんですよね、うん、どうでしょうね、その、まあ、大磯を見てその、まあ、国政を見た時に、はい、まだまだその、まあ、あの国政の中にはこう開きがあるわけじゃないですか、はい、で どうしたらいいっていうのもあるんですけれど、はい、まあ、私はそのクォーター制をこう一つあの制度として ね、こう導入してしまうっていうのもこう一つですし、うんうん、あとはこう国政レベルだとこうどんなこう運動があってしかるべきなんでしょうね、そのパリティを実現するっていうふうになると、うん、クォーター制をちょっとあの覗いてこう考えると、うん、やっぱり一つのこれだってい こう特効薬ではないわけですよね、
まあ、大磯もあと後から調べたら杉並区もそうだったんですけど、うん、すごくみんな勉強会を開いてるんですよね、だからやっぱりこれっておかしいじゃないって、まあ私自身もそうだったんですけど、
はい、
これって私のせいですかって思うには、うん、やっぱりこれを知らないとダメだから、やっぱり政治これってなんだろうっていうことを、うんうん、みんなが一つずつ身近なことから勉強しないとすごく手間かかるんですけど、
はい、
実は根本的にはそこなのかなとも思いますね。なんかあの杉並区もそうだったし、杉並区は荻窪公民館っていうところでやっていて、はいはい、大磯も大磯の公民館で女性たちが集まってもう何十年も勉強会を開いてきたんですよね。
その積み重ねです
ね、
そう考えると、
うん、すごく遠い道なんですけどでも大磯もそうやって40年とかやってきたんですよ、
うんうん、
で杉並区もそうやって60年とかやってきたんですね、
うんうん、60年
60年とかやってて、
はい、
だからやっぱりそれが本当の大変なこと、もちろん毎日できないし、そんな例えば今もみんな忙しいから週に1回とかも無理だけど、うん、せめて月に1回ぐらい何か集まって、で公民館っていうものを意外と今は地区センターとか地域センターって言いますけど、うんうん、何かそういうところでやれたらいいなって思ってます
ね。なるほど、はい、いや今のお話を聞くとあの、まあ、例えばその杉並のこう議会で今年そのパリテが実現したっていうのは、はい、まあ、去年ね岸本聡子さんが当選して、はいはい、でなんかこう急激に変わったみたいなこう印象、その面もあると思うんですけれど、はいはい、でもじゃあその下地なのっていうことを考えると、うん、数十年にわたっていろんなこう、まあ、勉強会だったりですとか、うん、こう学ぶ機会っていうのをこう
持ってましたね、ま
あ、草の根でやっぱり作られてきたっていうのは大きいんですね、うん、
大きいですね、絶対それはあると思います。だからみんなそこでだからすぐに変わることなくて、だって杉並区だって区長さんずっと変えたい変えたいってやっても変わんなくて、それでも皆さんが諦めずにそうやって勉強し続けずっとずっとやってきて、やっとその先にそういうことが起こったっていうことですよね。
なるほどな。この本をこうあの読んでいて、おそらくこう、和田さんとこう同じようなあの、はい、感覚をこう持つ方はいらっしゃるんだろうなと思っていて、うん、で本当はこう、まあ、女性が社会でこう、うん、自分らしくこう生きるということをこう阻むいろんなこう構造のこう壁があるはずなのに、はい、それがこう何か自己責任に、あの帰してしまって、はい、そうか私が足りないからだっていうふうにこう思ってしまう、うん、でも少しこう視野を広げてみると、うん、そうか仕組みの問題なんだ、じゃあそれを変えるためにこうどんなことができるかなっていうふうにこう、うん、 まあ、視点がこう変わるってこう大事なことだと思うんですよね、はいはい、でもしあの今日あのこれを聞いてくださっているこう方々に、はい、和田さんから最後に何かこう メッセージと言いますか
メッセージいただけたら言えるほどなんか私が何かあるのかなって思うんですけど、そうですね、なんかこう自分のその考え方とか感じ方とかが間違ってるんじゃないかって本当ずっとそう思ってきて、自分をこう心の底ではすごく責めて劣等感をすごい抱いてきたけど、なんか本当やっぱそれは違うんだよっていう風に感じて、で私それが違うんだよって感じた時もなんかそれがフェミニズムっていう概念だっていうことにもまだ気づいてなかったんですけど、後からこの本を書きながら自分が書いてきたことがあれこれってフェミニズムなのかなって書きながら実はすごい気がついたんですね、
はいはい、
だからなんだろう、その女性たちが今そのいろいろ苦しかったりした時にちょっとフェミニズムっていうものを見たり聞いたりなんか読んだりとかすると、何かそれで全部解決しなくても何かちょっとした糸口になったりするんではないかなっていうことを私もちょっと今回すごく感じましたね。
概念をこう獲得していくって大事なことですよね、はい、そうですね、
なんか言葉フェミニズムの言葉をとかを本当知って、あそっか、それこそクートゥーのパンプス履かなくていいっていうような、うんうんうん、その概念とか言葉を知って、その時私が楽になったように、そういうちょっとしたことの一つ一つが積み重ねっていったらだいぶ変わっていくんではないかなと思います ね。
やっぱりパンプスに苦しんでこの痛む足をどういうふうにケアをしたらいいんだろうか、なんかね、
そうそうそうそう、
塗り薬なのか、こうなんかチップなのかっていうふうに考えてたけど、あれそもそも発想を変えて、これを履いてるっていうことの合理性ってなんだっていうことに、ねね、こう目を向けていくだったりね、
そう、だからそういう考え方の視点の転換ができるようになるっていう考え方のがきっとフェミニズムだと思うので、それをちょっとずつ知っていくとなんか嬉しくなるよみたいない
や本当にね、このあのオソフェミはですね、
はい、
あの私にはこうなかなかこう書けないこう文体で、私たちがこう文章を書くとどうしてもこう固くなってしまうんですけれども、ね、人とこう会話をこう弾ませながら、その時にこう和田さんが素直に思ったことだったりですとか、時にこうユーモアも交えながらだからすっごい大事なことがたくさん書かれてるんですけれども、スッと心にこう、ね、届くようなあの一冊になっています。50代で一足遅れてフェミニズムを知った私が一人で安心して暮らしていくために考えた身近な政治のこと、左右者より発売中です。ぜひこれを聞いている皆さんにも手に取っていただければ幸いです。ということで和田さんありがとうございました。
ありがとうございました。
さあということで和田さんのお話いかがでしたでしょうか。
はい、本当にあの興味深くてですね、僕もあの横で聞いててうんうんと本当に非常に強くうなずきながら聞いておりました。
はい、あの最初にお伝えするのを忘れてしまったんですけれども、
はい、
あれなんかあのズームじゃないかなっていうふうに皆さん気づかれたと思うんですけれども、あの和田さんがですね実は、はい、あのリアルで、収録に、はい、あの来てくださいまして、なのでもうあの一緒にこうお茶を飲みながらこうそうだよねああだよねっていうふうにこうねお話をこうおしゃべりをするようなこう感覚で、はい、でもねこう大事なことをこうたくさんお話ができたかなというふうに思っています。であの和田さんの話の中でですね、はい、あのチューピレン あのお話が出たと思うんですけれども、はい、まあ、女性のこう権利だったりこう解放をこう、まあ、あの言う人たちっていうのはどこか怖い存在だと思わされてきた、そういうイメージをこう刷り込まれてきたという、ね、お話があったと思うんですけれども、まあのね、この収録が終わってまた和田さんとこうワイワイいろんなこう話をする中で、はい、まあ、今となればその、まあ、実際にはそのチューピレンの方々はユーモアがあってこう和田さんにとってはこうかっこいい存在で、あのあ本当にそう思わされてきたということに、ね、
怖い存在だというふうにですね、なんとなくそのように思わされてきてしまっていたけれども、そ
う
そ
う、
やっぱりちょっと距離を取っていたのかなということに気づかれたということでした ね、
こう怖い存在だっていうふうなイメージをこう刷り込まれてきた、まあ、そういう こう構造そのもの ところがね、うん、こう今問題だよねっていう こうことですよね。で、私すごくこう気になって、その時にこう和田さんに聞いてみたんですけれど、はい、まあ、例えばそのね、こう、まあ、これは地方議会にこう限らずですけれども、うん、まあ、議員の中にはものすごくこうね、こうヘイトスピーチをこう繰り返すような議員がいたり、はい、自分のこうね、こう暮らしているこう地元にもこう実はそういう議員がいたりして、うん、私たちもこうね、なんか、この議会にどういうふうにこう関わっていいかなということはこう考えてきたんですけれども、はい、なんかそういうことって多い人でなかったんですかと、うん、いうことを聞いたら、まあ、なかったわけではないらしいんですよね、はい、和田さんもこう取材をしていてこうそういうお話を聞いたことはあるらしいんですけれども、ただ大磯のこう議会はとにかく、
うん、
まあ、民主主義ってそういうものだと思うんですけど、本来すごくこう時間をかけてこう丹念に丹念にこう議論をすると、はい、で予算のことだったりですとか、こう町のねこう仕組みのことだったりですとか、で丹念に議論をする民主主義だからこそ、はい、偽物は残れないんだっていうことを言ってましたね、
う
ん
う
ん、
はい、この熟議の中でこう薄っぺらな表面だけの言葉っていうのは、まあ、すぐにこうそこを尽きてしまうっていうことですよね。
かつケーブルテレビでそれがこう町民の方がこう見ることができて、はい、で結構皆さんねご覧になって、あの議員はこう分かってないなっていう こうことをね、はい、その、まあ、ケーブルテレビのこう中継なんかをこう通してご覧になっているということなんですよね、
う
ん、だから
大磯劇場とも呼ばれているっていうぐらい皆さん関心があると言ってましたね、
ねえ、だからそういう例えばその表面的な言葉でこう、まあ、パンとこう当選した議員がでもその後熟議を通してこれじゃダメじゃないっていうことでちゃんと淘汰されていくっていうことは、うん、民主主義の新陳代謝よっていうふうにね思いましたよね。
これが国政にも欲しいですね。こう強い言葉がはびこる中できっちりそこで熟議をしていくことでどのようにそれが削り落とされていくのかっていうのは本当に国政にも求められることなのかなと感じますね。
うん、あと、まあ、その大磯のこう議会というのもこう全てがこうパッパッとこ うまくいってきたわけではなくって、うん、で例えばその、まあ、女性の議長さんがこう誕生したから、あるいはそのパリテが実現したから、はい、こうすぐに、ね、こう議会がこう安定的に運営できるようになったかといえばいろんな試行錯誤のこう過程があったんですよって、はい、でもそれを経て今に至っているっていう こうプロセスそのものがこう大切で、うん、だから例えば、ね、パリテが実現しました、でも議会は相変わらずこう紛糾しています、じゃあダメじゃんっていう風な短絡的な話ではなくって、はい、それが実現された後に長い目で見て何がこう達成されるのかっていうところで、はい、まあなんか民主主義って本当にこう時間と手間がかかるんですよね、うん、
はい、
そういう目線でやはりじゃあ自分たちのこう地元の議会は国政はっていうふうにこう、ね、うん、私たちも見ていきたいなというふうには思いますよね、
はい、皆様もぜひ身近な議会などを覗いていただけたらなと思います。
はい、なんか和田さんとねこの収録が終わった後にこうわやわやいろんなこう話をしていた、なんかあれ自体もね配信してしたいぐらいだったなというふうにこう思いましたけれども、はい、ね、はい、ぜひ和田さんのご著書も皆さん手に取ってみてください。おすすめです。さあ今日の放送をもう一度聞きたい方、ダイアログフォーピープルの YouTube チャンネルにアーカイブをしていきます。今後の放送のお知らせもいたしますのでチャンネル登録よろしくお願いいたします。今日の放送は Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、Amazon Music Podcast でも聞くことができます。そしてこのダイアログフォー、リリオダイアログはサポーターの方々のご寄付で支えていただいております。よろしければダイアログフォーピープルのワンタイムサポーターやマンスリーサポーターへのご登録もよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さあ来週10月11日水曜日ですが、はい、水俣病と向き合うと題して水俣病センター創始者職員であり皆やっとの思いで坂を登る水俣病患者相談の今の著者でもある長野美智さんにお話を伺っていきたいと思います。はい、先日ですね水俣病と認定されていなくてで、まあ、特別措置法のこう救済の対象にもなっていない方々のこう訴訟で、まあ、国に賠償を命じる判決が出たというニュース皆さんも触れていらっしゃるかなというふうに思うんですけれどこの水俣病という事件に関して、うんどこまで知って何がどこまで解決されていないのかということってどこまで周知されているだろうかということも含めて長野さんがどんな声に向き合ってどんな声に触れてきたのか改めてお話を伺っていきたいと思います。はい、 ということで、このレディオダイアログ、来週のまたこの時間21時にお会いしましょう。今回のお相手はフォトジャーナリストの安田なつきと
佐藤圭でした。
ありがとうございました。
おやすみなさい。
ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです。またこのチャンネルは皆様のご寄付に支えられております。ご支援ご協力よろしくお願いいたします。